船バックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第124回食べ物ニュースで振り返る2016年6月でございます。お相手は北谷さんです。10年前ですね、ちょうど。かなり懐かしい話題もりもりでやってて、マクドナルドに関して当時はこんなにねっとりやってたんだなと、久しぶりに聞くと思いますね。最近は雑に紹介することでおなじみのマクドナルドさんですけどね。放送内で結構クオパンクオパンって言ってて、これも説明する必要ないかなと思うんですけど、最近話題に出ないクォーターパウンダーさんのことですね。昔のマクドナルドは良かったですね。クォーターパウンダーっていうのは0.25パウンドのハンバーガーパティを使用したハンバーガーで、原田さん時代のマクドナルドの象徴みたいなメニューでしたけど、クォーターパウンダーがなくなってね、もう10年近く経つんで、もうそうそう忘れてる人がいるんじゃないかなと思います。で、この回の聞きどころがですね、北谷さんがまだスパイスカレーというものに目覚めてなかった時期のすごく貴重な意見が出ますね。当時はスパイスからカレーを作るということをやっておらず、麻婆豆腐にはこだわっていた北谷さんっていうね、今はスパイスカレー屋の店主ですけども、2016年現在ではね、カレー粉を使ってたんでしょうね。いやー、そっから10年経ってね、市販のルーカレーの悪口を言うまで成長してしまいましたがね。はい、ということでございまして、今回プレイバックするのは2016年の、こちらはまあ6月に配信された内容ですかね。ラジオ食堂の第124回食べ物ニュースで振り返る2016年6月でございます。はい。ラジオ食堂坂谷ですけれども、今月もですね、6月を振り返るという形で、北谷さんに来ていただきました。どうぞ。
あ、北谷です。よろしくお願いします。
はい。あのね、
はい。
先々週2回前の放送で、
うん、
コメントを、まあ、いろいろ紹介してですね、で、最近の定番の、
はいはい、
コメント漏れがあったらご容赦くださいっていつも書いてたんだけどね、ブログの方に。
うん。うん、
まあちょっとあれは数が膨大だったの。あと、
うん、
そのコメントを募集した期日が割と長めだったんで、これは絶対電子の海に紛れ込んでるのが絶対あるよなって思ってたんだけれども、はい。案の定ありましたというのがありましてですね。
はいはい。
はい。いつもおなじみは橋場聡さんからコメントをいただいてたんですけれども、なぜかこれがわからずに橋場さんがご指摘いただきましたということで、はい。
はい。
まあね、はい。で、ご本人からぜひ取り上げてほしいという
ありますね、
はい、はい。メッセージがございましたんで、はい。はい、改めて取り上げます。ラジオ食堂第121回に対するコメントですね。こちらニュース回ですけども、近所に松の屋ができたので行ってみた。客数は25名程度、客層は10代から40代、男女比は男性7割、女性3割とばらついている印象。低価格トンカツはブルーオーシャンだと言っていたけど、トンカツ自体が高価だから競合がいないだけで、業界としては結構レッドな気がするという形でコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
まあ、こちらですね、ニュースで松の屋を取り上げたことに対してですね、まあ、はい、いろいろコメントをいただいたんですけどね。まあ、柴さんね、はい、あの人が松の屋行くっていうのは結構命がけの行為だと思うんで。
そうですよね。胃薬必須ですよね。
胃薬必須ですよね。胃薬で効くんかって思いますけどね。うん、
下手すると、その日一日使い物にならんです。
そうですね。このコメント注目していただきたいところはですね、味に対する言及が一切ないということですね。
ないっていうことですね。押して知るでした。
どうだったんでしょうか。本当にね。まあ、らしいですよ。はい。まあ、男性7割、女性3割、これ意外ですけどね。カツヤとかいったら男性9割、女性1割ですからね、あそこ。
うん、大体そんなイメージですよね。
ねえ。なんか、松の屋がブランディングに成功してるってことなんだろうね。
ああ、か、どうなんやろうな。でも、松の屋ってさ、どっちかっていうと、街中店舗が多くない？普通、ああいう、カツヤでもそうやねんけどさ、はいはい、ロードサイド、多いじゃない。
そうだね。うん。
で、ビジネス街に、まあ、あるイメージがあるから、
ね、
そこ考えると、うん、そうそうそう、松永ね。だから、女性が、そこそこいててもおかしくないのかなと思う。
うん、
これがだから、かつて、まあ、カツ丼メインとかやったら、ね、
まあね、
うん、男性多いんやろうけど、松屋ってどちらかというと、なんか定食イメージな。
カロリー的にはあんまり変わらへんけどな。
まあな、それはな、そうやねんけど、やっぱりそこは丼っていうところ、定食っていう。
そうですね。はい。
そう、無理やり陸続けて
みて。陸続けてみましたね。はい。で、もう一個コメントですね。ラジオ食堂121回、はい、橋場さんからですけども、マクドナルドの四半期決算を見た、前年度に調達した短期借入金50億円を完済して、未払い金を70億円圧縮したものの、長期借入金が110億円増加していることから、単なる借り換えの気がする。3年前に500億円あった現金が150億円まで減少していることは見逃せないという形でですね。まあ、非常にビニー、サイニーですね。あら探ししてくださったという、
うん。まあ確かにね。あの、計算端子今見てますけど、その通りね。
ああ、そうそうそうなんですか。
うん、確かに、あの、関西っていうよりかは借り換えな気がするね、確かに。
ああ、ほんまですか。でも、すごいよね。あの、現金が500億円から150億円まで減少。
あのいや、まあ、そのあたりの、なんていうかな、あの、キャッシュっていうか、まあ、内部留保が減ってるっていうのは、ラジオ食堂のあの、無印の時にも指摘してたことかなっていうところはあるんだけど。
あの、シーズン1の時にあの、マクドナルドの現金が減ってるよっていう話ね。
そうそうそう、そう。内部留保が、あの、めっちゃ減ってってるっていう、そういう話を、したことがあったと思う。
ちょっとあの、額がでかすぎて、あの、これがどんだけ重篤なことか、いまいちピンとこうへんわ。でも、内部留保がさ、3年間であの、3分の1以下になったってことでしょ、要するに。
うん、そういうこと、そういうこと。うん。貯蓄を切り崩したっていうことなんでしょう。なんていうかな、後ろ向きなところだけじゃなくて、前向きな政策として、正社員の給与をあのアップさせるっていう政策が取ってたはずやん。
あ、そうな
ん。だから、何も、あの、無策のまんま、あの、金が流れていってるっていうだけではマクドはないはずやん。そういう意味で。
ああ、そうなんですか。
だから、この500が150億に、まあ、あの、現金減ってるっていうのはあるんだけれども、イコール、あの、マイナス評価にしかならないということではないとは思う。
わかりました。はい。まあ、ということで、はい、あの、今月もですね、マクドに関して、はい、あの、いいニュースがいっぱいございますんで。はい。という形でですね。ね、はい、はい。あの、6月、ニュース振り返り会ということで始めようと思います。よろしくお願いします。まず一発目はですね、まあ、非常に明るいニュースからいきましょうか。2016年6月30日のニュースですね。スーパータマデで毒含むフグをパック詰め販売、従業員のミスすぐに撤去という形でですね、あのニュースございました。明るいですね。ラテン系というか
聞いてほっこりしたんですよね。
ほっこりですね。あの激安スーパーとして知られるスーパータマデの一部店舗で有毒な部位を含むマフグ、別名ナメダフグが丸ごとパック詰めされて一時販売されていたことが29日分かった。大阪市は食品衛生法違反などの可能性があるとして調査する方針ということでですね、あの最近ですね、
多いですね、はい、あの最近ですね、
全国区になってきたと言われているあのスーパータマデですけれども、あの今年に入ってあの急激に全国区になっておりますけれどもですね、はい、全国区になったらこれだよということでですね。
そうですね、あの写真見てますけど、ほんまに丸のまんまですよね。普通、こういう形でディスプレイする場合って、あの、さばきますので、お持ちくださいって書くんですけどね。
どういうつもりだったんだろうかっていうね。ね、あの従業員のミスって書いてあるけど、ミスかこれって。いやだってさ、あのこの写真見てるとさ、あのカンパ系になってるわけじゃん。
そうやね、
あの特製のシールも貼ってあるしさ、
そうやね、
ご丁寧にあの値札入っててさ、値札にフグって、
ね、自信満々で出してる感じですよ。
あ、まあまあまあ、うどき満々じゃねえかよこれ。何がどう間違えるとこうなるんだという。まああのスーパータマネ伝説はあの適当にググってですね、あの僕らと一緒にほっこりしてくださいっていう感じなんですけど。2年前か3年前ぐらいにさ、このニュース会で取り上げてた内容で、豆味の中に、フグが混じってましたっていう案件あった。
草フグが入ってたって、
ね。そうそうそうそうそう。あれとかさ、あの写真見て、あ、これは分からんよなっていう感じやったじゃないですか。
うん、あった。
これな、何やろな、一体。解釈のしようがない。
ナチュラルに出してるよね。
あの、女性の人がね、あの男性を部屋に招いてですね、男性がいたそうとしたら、そんなつもりじゃなかったのって言って、どういうつもり
やったの？どういうつもりやったのっていう。
話よくありますけど、本当もうそんな感じ、どういうつもりだったんだ、
どうなったんだっていう。
いや、ほっこり、明るい、暗い部分が一切ないというかね。いや、でもね、多分ね、一番高い可能性で解釈すると、このナメダフグって書いてあるから、ナメダフグは毒がないと判断して撃ったってことなんだろうね。
どうなんやろうな。
だって店のさ、従業員のミスって書いてあるけどさ、権限のある従業員じゃないとこんな判断できないよね、う
ん、水産系のトップの人が決めるんやろから、
打ってよしと判断したんだろうね。まあフグね、別にどんなフグでも毒入ってるわけじゃありませんから。
いやとかね、完全養殖やったらっていう、
完全養殖もそうですし、だからまあそういう発想だったんかなとは思いますけども、
今回摘発されたのが初めてであって、なんか常習的にやってたかもしれない。え、何が悪いのぐらいに。
外国ちゃうねんか。どこの国の話です。ということで、まあ、非常に明るい、ほっこりする話題からですね、
はい、
まあ、どうなんでしょうね、これ、暗い話題になるんでしょうかね。次のニュース行ってみましょうか。2016年7月5日のニュースですけれども、はい、日本人のそうめん離れ、スーパーの麺つゆコーナーか、そうめんが消え、うどん一食にということでですね、こちら、ニュースなんですけれども、スーパーマーケットの、鍋つゆコーナーの棚が麺つゆ商品に新されると、もうそんな季節かと夏を感じる人も多いだろう。そんな麺つゆ市場に2016年異変が起きている。大手メーカーのバラエティ麺つゆのパッケージ写真からそうめんが消え、うどん一色になっているのだ。キッコーマン食品の、2016年2月に麺つゆの新商品を投入、全6品のうち5品のパッケージには写真にうどんを採用しているということですね。まあ、一部地域の人に関しては、まあ、非常にね、秘宝という形なのかもしれませんけれども。
そうめん離れってあるやろうなって思うねんけど、もらいもんででしか食べないことない？
そうです、
ね。最近。
あともう一つね、切り口が合うなと思ってたのは、うん、
はい、
これも前ですね、ラジオ食堂で取り上げたことがあったんですけれども、
はいはい、
日本人のスイカ離れというニュースがですね、2、3年前にあったと思うんですけど、うん、その時私が言及してたのは、これは日本人のスイカ離れじゃなくて、日本人の家族離れなんじゃねえのかと。
ああ、団らん離れ。
団らん離れじゃないのかと。スイカは家族でしか食いませんよねと。
なるほどね。
そうめんもね、家族でしか食わないよね。
ああ、まあ、そやな。親父がなんか4束5束
と、あ、そうそうそう、
アホみたいに茹でてさ、
そうそうそう、
こんな食えるかっちゅうねんっていうの。
日本の三大親父が作る食い物の一つですよね。
そうそうそうそうそう。
さて、北に家ではそうめんは食べるんでしょうか。
そうめんはね、ほとんど食べないです。夏に食べる麺、上位、トップ3。
はい。
第1位がそば。第2位、冷や麦。第3位、半田麺。
まあ、冷や麦、半田麺は、そうめんカウントでいいんじゃないですか。
いやいやいや、全然違うよ。
いや、分かってるけど
麺の太さが全然違うよ。
いや、そうだけど。
同じにするなよ。
半田そうめんと冷や麦ってほとんど一緒やと思うんですけど、まあ、そうめんよりちょっとね、細い乾麺ですけども、はい。
ちょっと太いな。
ちょっと太い。あ、ごめん、逆か。ちょっと太い乾麺ですけれども。
そう、がっつり食べたい時はうどんやし、うん、それよりも、まあ、細いかなっていう時は冷や麦。
でも案外あれだね、北に家は、ごめんね、君の趣旨を無視するけど、割とそうめん食ってる方だね。
うん、そうめんカウントそうなん、そうめんカウント
君の趣旨を一切無視して言うけど。
無視して嫌がるけど。
いや、だって、いや、それあんたの好みじゃんよ、旦那と今。
冷たい麺は夏は食べる方だと、食べるようになりました。家で出されてた時、僕そうめんあんまり食べなかったんですよ。
うん。一人暮らしの時はそうめん一切食わなかったでしょ、
一切食わなかったですね。うん。うん、そうなん
だ。だから、やっぱりそうなんじゃねえのかなと、未婚か、晩婚かの流れの中かなとかね、思ったりしますね。
一人暮らしやと作らないよね。
うん、作らんしね。まあ、そもそも高いじゃんよ、そうめん。
まあ、確かに。うん。安くない。安くないし、そうめんってそうめんだけで食わないじゃないですか。
あ、そうそうそう。
うん、付け合わせ、薬味っていうのが、一人暮らしだとすごいコスパは悪いし、効率的じゃないね。
そうやね。薬味だったら、ネギと、みょうがと、ごまと、
すり生姜、わさび、はい、
そうだね。
あたりになるかな。
気合で始めるとそこに錦糸卵ときゅうりの細切りも混じってくるよね。
うん、やし、大葉の細切りとかもそうやしな。
めんどくせえな。
めんどくせえ。
やっぱり一人暮らしには向かないよなぁと。まあ、実際そのね、さっき、北谷さんに対しては、お前の好みやんけと言ったけれども、そうめんに対する思い出が強い世代と、ワイワイの世代っていうのはあるんかなと。
あるかもしれないですね。
一つ嫌な仮説を思いついたんだけどさ。
あ、はいはい。
俺たち団塊ジュニアってさ、
うん、
団塊の親父どもがさ、そうめんをさ、伝統してくるじゃん、いや、じゃんよ。
うん、してくる。
中二日で先発回してきやがるからさ。
ほんまやね。ほんまそうですよ。
段階の親父どもが俺たちをさ、そうめんから遠ざけたという、この説どうかな、仮説。
あるね。ありますね。もう、まともなというところでいくと、はい、お中元離れ。
ああ、そうだね。それ合うと思う。はい、そうね。さっき北谷さんが言った通り、お中元でもらわないと食わないよねっていう。
そうな
ん。お中元しないもんな。
はい。もうほんと少なくなった。
まあ、企業間のお中元でさえもお断りする企業増えてきてるからな。北谷さんが今勤めてる会社さ、まあ、体質で言うと割と古い体質の会社やと思うけどさ。
うんですな。
うん。そんなとこでもお中元しねえんだなと今おわし結構感心してる。
あ、ほんまに。いや、まあ、一応少ないけどあるのはある。あ、でもね、本当に少ないよ。5、6社ぐらいやりとりあんの。昔はな、多分もっとあったんやと思うし。
うん。まあ、その辺だろうな。
うん、だと思うわ。
まあでも、まあもうちょっと深掘りすると、そもそもその、お中元でしか、食わないっていうところで、自分では買わないというところに、そうめん本来の魅力が、まあ訴求しきれてなかったっていうところなんかもしれないけどね。スケジュール的に無理かもしれないけど、そうめん特集しますかね。
そうめん特集。
出演者全員別にそうめん好きじゃないっていう状態の、そうめん特集しますかね。
外食するにしてもそうめん出すところって、ほとんどないよね。
ないね。
たまに締めで乳麺があるところが。
だからもうね、そうめんっていうもの自体が。
うん、そうやね。
もう消え去ろうとしてんだろうね。
かもしれないですね。
そうめんとさ、
うん。
スイカ食ってる家さ、
うん。
ちょっと貴重だから保護しねえとダメだよ、ほんと。
まあな。
残さんとあかん理由何一つねえけど。本当。まあ何か軽い話題が入りまして、まあ今月のですね、メイントピックスに入ろうと思います。2016年6月10日のニュースですけれども、マクドナルド定番バーガーに裏メニューを追加、ハラペーノなどのトッピングを期間限定提供という形でですね、日本マクドナルド株式会社、は、定番バーガー、テイヤキマックバーガー、チキンフィレオ、ダブルチーズバーガーに期間限定のスペシャルトッピングをアレンジしたマクドナルドおすすめの裏メニュー、裏テイヤキマックバーガー、裏チキンフィレオ、裏ダブルチーズバーガーを2016年6月15日より、全国の店舗で期間限定発売することを、発表したという形ですね、ということですね。まあ毎回言ってることですけど、
うん、
悪口言うなよ、
うん、
悪口言うなよ
悪口の口になってたのにまあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう、まあ、ちなみに坂谷さんは何を食べました？
ちょっと邪道かもしれないですけど、クォーターパウンダーチーズにベーコンとクリームチーズソースを入れました。
ほ、
美味しかった。
うまいに決まってんだろほんまもの裏メニュー自分で作ってどうすんの
え、そういう趣旨じゃねえの？キラさんは何？
いや、僕は、裏ダブルチーズバーガー食べましたよ。
ああ、ほんと。スモークベーコンで裏ダブルチーズバーガー美味しそうやん、これ。
全然、やったね。
あ、そう。何が気になるの？
普通のダブチでええやんけっていう話やす。
ダメでしたわ。
ダメでした。もう期待外れもいいとこでした。
そうそうそう。いや、ちょっと待ちや。ウェイト。ウェイト来たね。はい。ダブチーズバーガー自体美味しいよね。
うん、僕はあんまり。
なんで、そっから話していかんとあかんの？だってそっから話していくんやったら、お前なんでこれ注文してんねんでな、なんかまず。
まあ、せやねんけどな。この企画は僕的には外れでしたね。グランドビッグマックとかロコモコの方が美味しかったですね。
ああ、まあね、まあそうかもしれないですけど。これで言うと、まず一つ目のポイントは、これ前ね、コメント会でも言及されてた方がいらっしゃいましたけれども、まあ、ただでさえ、長い間システム化されたマクドナルドの店舗の中で、ちゃんとオペレーションできんのかと、というのがありましたけど、まあ、私が見てる限り、特にオペレーションに困難はなかったように思いました。私が見た限り。
それぞれ別に一工程挟むだけぐらいな感じではあるかなとは思うんですけどね。
最近マクドさあ、結構空いてることが多いんで、
まあ、
その影響もあるのかなとか思ってたん
です。その影響はあるかもしれないね。はい。
あとは、昔ね、僕たちもよく言ってたんですけど、マクドさんは入れ忘れが多いと。
はい。はい、うん。ありましたね。
多めに注文すると、ただでさえ入れ忘れのにどうなってたんだろうとは思いましたけれども、まあ、それは検証してないんでわかんないですけども、まあ、その辺はちゃんと、クリアはしてたかなと。
うん、そう。オーダーに、乱れはなかったかなと、うん。
ポイント二つ目はですね、このトッピング、まあ、これトッピングですよね。プラスのトッピングが40円均一という形 形で出してまして、うん、ね、ここ近年のマクドナルドの施策とは真逆の方向性になるんで、その辺は結構転換点に当たるんかなともちょっと妄想したりしてました。
はい、はいはい。
だから今までね、やってきたこと、まず価格を分からんようにしようということ。
ああ、そうね。
うん、上げたり下げたりしながら、でね、価格分かりにくくして、でね、この食い物は果たして高いんか安いんか、分からんっていう状況を作り出そうとしてたのが、昨日のマクドナルドの施策だったんですけども、単品の挟むものの金額を出してしまったと。
ええ。
計算が容易になってしまうという。
確かに。
まあ、ハラペーのクリームチーズソースはともかくですね、スモークベーコンは結構限定メニューで連投しているね、酷使されがちなコマなんで、これ40円って提示してしまうのはマクドの戦略的にはどう捉えてるんだろうなというのは若干心配になりました。
出すときにね、あれ40円やったのにっていう風になるのかどうか、
そうそうそう、我々的には非常に嬉しいんですけれども、うん、でも結構40円っていう値付け自体もマクドにしては安いなと思いませんでした。
まあ確かにね、それは
思う、うん、俺2倍でも全然おかしくないと思ってたし
そうかそうか、
100円はないと思ってたんですよ。ココイチやったらね、ベーコン乗せたら100円ですから。
ああ、確かに。
100円で済むんか、うん、そこ。わかんないけどさ。まあ少なくとも辺の価格帯だったら100円で十分通用するんですけど、でも、マクドは100円バーガーを売ってた過去っていうのがあるんでね。だから、そこは、超えれなかったんだろうなと。
だろうな。
まあ、だから、一つのラインとして、ね、大昔売ってた65円バーガーっていうのがあるんで、65円っていうのが結構ラインになってたんじゃないかなと僕は妄想するんですけど。
このトッピング1個でバーガー1個食べれたのに。
食べれたのにって。ね、うん。ね、それが吉と出るか、京都出るか。まあ、少なくとも、これで分かったことはですね、クラブハウスマックってあったじゃん。
あったあった。
5月に。ね、ハンバーガーに、ベーコンとトマト足しただけのやつ。だから今って、チーズバーガーは150円ぐらいか、じゃあ仮に150円として、ベーコンを足すと190円になるわけですよ。
なりますね。うん、
つまりトマトが300円という計算になってしまうわけです。
一玉以上やな。
まあ、というわけでね、はい、そのあたりどうなるのかなという感じがしますけども。
はい、そうですね。
思いますけれども、はい。
はい。
まあ、というわけで、はい。まあ、この裏メニューだったんですけれども、まあ、キキさんは、はい、悪口放題言っておりましたがですね。
はい。
ただ、同胞ということですね。7月7日のニュースでございますけれども、マクドナルド売上 18% 増、イコール裏メニューが好調という形でですね、ニュース出ております。日本マクドナルドホールディングスが6日発表した6月の既存店売上高は、前年同月比 18.5% 増となった定番ハンバーガーにスモークベーコンなど3種類のトッピングが追加する裏メニュー、各国期間限定商品が好調だった売上増は7ヶ月連続という形でですね、と、まあそういうニュースが出ておりましたということなんですけれども。
はい。ポイントはですね、8月からどうなるかですよ。マクドのセールスレポートを見てもらったらわかるんですけど、まあ今月までは2桁台マイナスなんですよね、前年で。はいはいはい、うん。8月から、まあプラスに転じてるんですよ、去年。まあ、2.7% とかですけれども、はいはい、まあ、プラスに転じてるっていうほどでもないですけど、マイナス幅がすごく、まあ、少なくなったというべきかというところが、うん、まあ、7月までは同じぐらいの成長数字を出すんだろうと予測はしているんですが、8月から多分また一桁台になるんじゃないかなと、5から 7% の間、
はいはいはい、
もしくはもうちょっと悪い数字になるかもしれない。だから、うん、8月からの数字で、この数字を叩き出したら、マクド本当に復活って言ってもいいと思います。
18% 増だもんな。うん、北谷さん、さらっとさ、セールスレポートを見ればわかると思いますけどとか、そういうこと言うのやめてくれるな。多分、お前の会社でマクドのセールスレポート毎月チェックしてるのお前だけやぞ。
多分、ラジオ食堂界隈で見ても、僕が橋場さんぐらいじゃないですか、
ね。うん、そうですよね。まあ、俺に関しては、見とけよって話かもしれない。
見とけよって話やな。
そうですね。はい。まあ、そのですね、8月。まあ、これは7月ですけどね。まあ、これからのマクドナルドを占う意味でですね、渾身の、ね、さっき北谷さんが言ってた、正念場で会うということをですね、まあ、意識してるのかしてないのか分かりませんけども、今週のメニューを出してきたという形ですね。2016年7月2日のニュースでございます。画像あり、マクドナルド45周年記念バーガーを発売という形でニュース出ております。日本マクドナルドは1971、炙り醤油ジャパン、1955スモーキーアメリカを7月6日から全国マクドナルド店舗で期間限定販売する単品価格はいずれも490円という形でですね、ニュース出ております。久しぶりにただというクォーターパウンダーパティを使ったですね、限定バーガーですよ。 私たちの方で、美味しい美味しいって言ってたですね。ロコモコバーガーもね、昔はクォーターパウンダーパティだったのにね、ダブルの、通常
パティ。ダブルパティにな
ってました。ダブルパティになってましたんで、うん、もう、路線は出さないんかなとずっと思ってたんですよ。本当に。
はい。
ね、クォーターパウンダーパティの限定バーガーなんか、うん、多分2年ぶりか3年ぶりぐらいじゃねえのかって思うぐらい。前何やったかって思い出せないでしょ。
あ、まあ、確かにね。
うん。BAT が最後じゃないかなとか思ってたけどね、俺。
ああ、
2、3年前の。うん。
クォーパン BLT か。
クォーパン BLT が、あれラストじゃねえかなとか思ってんだけど。
そっか、そっか。ま、うん、あ、でもそうかもしらんな。
ここからもね、だいぶ気合のほどが見受けられるというか。
うん。
しかもね、この、メニューに関しては、通常その1ヶ月ぐらいしか販売しない期間限定メニューなのに、8月まで販売するというふうに出しておりますんで。うん、
ですね。意識してるんだろうな、という気はしますね。さっき言った、僕が言ったことね。うん。
っていう。
なんとしてもここで客単価を上げたいと。
まあ、ということなんですけれども、これ、そもそも7月のメニューですし、まあ、8月までも、までずっと販売するということなんで、一種類だけ食べようとね、
はい、
北谷さんと打ち合わせしてですね、
ええ、
どっち食べたいって言って、北谷さんがいきなり醤油って言い出してですね、私がスモーキーアメリカをチョイスするっていう、非常にね、痛ましい、事件が、
ほぼほぼ、せーので醤油やったんよね。
そうそうそ う, そ う, そう。せーの醤油って。
ただ僕が醤油を選んだのは理由がありまして、5月に韓国出張行った時に、
はい、
先行して韓国のマクドでは、スモーキーアメリカやってたんですよね。
ああ、そうだったんですよね、
う
ん。
そう、5月。そうそう。だから、その時に、一足先にスモーキーアメリカを食べてしまってたわけですよ。
それってあれ？韓国でもクーパンパティだったわけ？
正確には覚えてない。けれども、まあ、大きさ的にはそうだったかなとは思います。
クーパンパティかどうかわかんないけど、ちょっとボリュームのあるパティだったということですね。
そう、だったということ。こっちの方でスモーキーアメリカ僕食べてないですけれども、はい、韓国向けにローカライズされてるんだろうなと思ったのは、無意味に辛い。
辛いっていうのは、しょっぱいじゃなくて、
辛い
ね。
ホットの方
ホットの辛いね、
うん。だからそういう意味では、厳密には韓国のスモーキーアメリカとは、日本のものは違うんだろうな、ということは思ったと思います。
そうだね。つかね、これ、その時の北谷さんとの打ち合わせでも言ってたんですけど、正直ね、この手のね、スモーキーアメリカとかね、
うん、
味想像できちゃうんだよね、もう。
できちゃうんだよね。うん。
だから、もうその味想像してめっちゃ泣いてたんですけど、まあ我慢して食いましたけど。
どうでした？
想像した通り。
想像した通りやった。
ちょっと思ったんが、まあ、いわゆる私たちがよく言うマクド味ではあったんですけれども、いつもよりはマクド味全開じゃなかったな。
そうなんや。うん、へぇ、
やっぱその辺の味の組み立てとかだいぶ変えてきてんじゃないのかなと思って。
そうか。
気合入ってんなと。
でも、なるほどね。
それで気合入れた結果ね、普段食ってるクオパンとあんま味変わんねえなと思いつくってしまったっていう、そういうのもあったんだけど。
そっか。スモーキーさ加減がちょっと薄れてしまったわけ、ね。
うん、そうそう。でもマクドにね、スモーキーとかで、これバーベキューソースでしょ。
あ、そうそうそう。
いつもの、
うん、はい。いつものね。うん。
例のバーベキューソースですから、
うん、もう。うん、そうですね。
もうそんな食いたくなかったんですけど。まあでも。
いたし方なく
、はい。まあ普通に美味しいなって思って食べましたけど。
あ、なるほど。
醤油どうでした？
もう普通に美味しかったですよ。
あ、
うん、
本当ですか。
坂谷さんから、いわゆるスモーキー味やねっていうのを聞いた時に、その脳内で再生されたスモーキーアメリカの味と比べたら、炙り醤油の感じです。
あれね、自分たちの脳内シミュレーションと比較して、ひどい感じやけど。
醤油の価値でした。
スモーキーアメリカはもう悪いマクド味でしたとしか言わないけどさ。醤油ジャパンはどんな感じなの？
醤油ジャパンもね、まあマクド味っちゃマクド味なんだけれども、
うん、
上品な照り焼きみたいな感じ？
あ、そっか、照り焼きか。
照り焼きほど照り焼きソースじゃないよ、もちろん。ただ、うん、まあ醤油感っていうのが照り焼きマックバーガーよりも上品な形で来たかなっていう。
あ、そっか、照り焼きがあったか。いや、さっき私が言おうとしとったのは、うん、マクドナルドに今まで醤油味なんてあったっけって言おうと思ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、北谷さんがマクド味って、言及したから、うん、いや、でも、そうだね、照り焼きがあったっていうことだよね。
うん、
でも、これって結構画期的だよな。マクドってさ、照り焼き味のソース、多分僕の記憶によると、うん、ビーフパティと合わせたことないよな、確か。
ああ、そうかもしんないね。
定番メニューの照り焼きマックバーガーってあれ、うん、ポークパティじゃんよ、
うん。うん、そうそうそう。
で、それ以外合わせてないよな、確か。
もう、味は照り焼きマックバーガーがワン&オンリーのはずやから。
そうだよな。だから、うん、記念すべきか。
記念すべきかどうかわからへんけど。
記念すべき、初、照り焼きビーフバーガーということなんか な、もしかして。
ね。うん。まあ、バランスいい形仕上がってたと思いますよ。ただ、単品価格490円やっぱ高いよね。
うん、そうだね。
別に無理から4分の1のパティを、使ってくれなくても、ロコモコ400円の方がコスパは良かったな、っていう。元も子もない感想を僕は言ってしまう。
そうですね。はい。私言うべきか言わざるべきか、すごい先悩んでたんですけど、言ってくれましたね。
すいません、ストレートに言ってしまいました。まあ、そうだ食べ終わった時の満足感というか幸福感という意味では、ロコモコバーガーの圧勝かなと思う。その価格もわかるし、気合入ってることもわかるんだけれども、価格だけで見ると、セットでやっぱ740円超えるわけじゃない。そう。だからそこら辺だけで見ると、去年の失策を続けてきた時の、マクドと一緒かみたいな。
まあ、だからその490円っていう心理的ハードルをね、超えようと頑張った結果、超えられずという、そういう形かな。
そういう形かなとは思いますね。
はい。ということで、はい、今月はこれぐらいにしましてですね、来月こそはですね、
はい、
お互い両方食べて、これ食べる意味あんのかって、
そうだね、
僕の中のリトル坂谷が言ってますけど
。そう。
言ってますけど、まあでも一応ね、ありますんで、はい。まあじゃあ、それを楽しみにしておきましょうという形ですね。まあ、マクドナルド、はい。まあ、これで復活なるか、二つ食べて私たちの印象が変わるかという、それを、はい、次回という形で、はい、次のニュースなんですけども。次もですね、はい、こちら、はい、メイントピックスではあったんですけども、2016年6月29日のニュースなんですけども、味の素クックドゥの麻婆豆腐は大して手間が省けないツイッター上で大論争という形でですね、ニュースというか、まあ、ツイッターのまとめになるんですかね、ありました。簡単に目的の料理を作ることができる味の素が販売しているクックドゥシリーズ、麻婆豆腐から麻婆茄子、酢豚、ゴヤチャンプルまで作れてしまうシェフの味が楽しめる調味料シリーズとして歌っている。しかしこのお手軽調味料クックドゥが大論争になっているのだ。それはクックドゥを使っても麻婆豆腐は大抵手間が省けないというもの。その内容は次の通り、クックドゥの味が好きじゃないし、言うほど手間が省けない、言うほど安くない。今改めて見てみたけど、実際、地域で麻婆豆腐作った時との差は、豆板醤と甜麺醤と片栗粉が最初から混ざっているだけなんだよな。調理時間20分として3分も短縮できないわと、対して手間が省けないという意見が上がっている反面、次のような意見が上がっている。むしろ週にそんな何度も料理する人なら麻婆豆腐は調味料揃えても他のメニューに応用できるし、高くつくわけでもないから問題ないんじゃない。クックドゥは日本だから、クックドゥ60あれば30種類くらいレシピが広がる。つまり既成の調味料を複数合わせて味を整えるのってかなりリソースを食うのだと。いや、あんまり言うてる内容変わらへんなと思って。はい。まあまあ、そういう形で。まあ、クックドゥっていう、そういうのがあるけど、まあ、実際その調味料を揃えてもあんまり手間変わらないよね、と。じゃあ、クックドゥの存在意義とは何かという、まあ、そういう、まあ、ツイッターの論争あったんですけども。ツイッターこういうの多いよな。なんか、先々月もカップヌードルのエビがいる
みた
いな。
ああ、あったね。あった。
毎回言ってますけど、
うん、
あんたらが決めることちゃいますから。
そうだ、
ね、うん、あんたらが存在価値あるないって決めた上で、味の素さんが作って売るんじゃありませんし、それを買うのもあんたらじゃないんで。
そうだね。うん。勝手に論争する分にはいいんだけれども。ね、
本当それ以上でも以下でもないという感じなんですけど、こういうのを見てて思うんだけどね、そうそう、手間が省けない。まあ、その通りなんですよ、実際問題としてね。調味料を入れるという意味では、結局さっき書いてあった、豆板醤と甜麺醤と片栗粉って書いてあるけど、うん、まあ、普通、ここに土地醤混ぜると思うんだけどね。それを普通に最初から使ってもっていう。でも、こういうのってさ、結局のところ、この人が言いたいことって、自分には料理ができるアピールがしたいだけっていう感覚があってさ。あんまり、一般的な日本の、意識とはだいぶ乖離が合うなというふうには感じるな。
それは、うん、それはね。
いや、だってさ、例えば、ほとんど日本の家庭には、カレー粉ってあるけどさ、
うん、
カレー粉にも同じことが言えて、最近、東京カリー番長っていうね、カレーの出張料理人の人がラジオで言ってたんだけども、カレー粉いらないですと、
うん。
ターメリックとコリアンダーとレッドペッパーあれば、自宅で簡単にカレーができますと、うん、まあいう話をされてたんですけれども、
はいはいはい、
それ聞いて、あなた、カレー粉をやめますっていう話で。
うん、いや、まあ、彼が言ってることは、それ全くその通りなんですよ。いや、それ使ったらもうほんまカレー粉の味になる るんだけれども、カレー粉入れたらいいやんっていう人は大多数だよ。
大多数。だから、うん、結局それをね、さっき言ってたクックドゥと入れ替えても同じ内容であってね、うん。だってさ、まず最初にさ、試作をするっていうさ、ハードルがまず超えられない。
要するに、自分の好みの割合っていうんですかね。スパイスでもそうやし、麻婆豆腐やったら、ね、トーチーと甜麺醤と豆板醤の割合がどうっていうところからスタートせな。
で、失敗するっていうのをね、結構普通の人は超えられない。
そう。時間が問題じゃないねん、これ見た時に思ったわ。俺はね、クックドゥのね、麻婆豆腐の味が好きなんだよ。
あ、なるほどね。
そう、そう。だから選、そう。だから選んでんっていう。そう僕はね、四川風味がすごい好きなんですけどね。はい。
あ、クックドゥファンがいましたか？
広東式と四川式っていう、それまでね、この二通りのものを用意してたんですよ。クックドゥはね。僕は断然四川派だったんですけど。
実はこれちょっと前北谷さんと喋ってたんですけど、私の家にクックドゥという文化がなくてですね。僕クックドゥの味全然知らないっていう基礎から教えていただきたいんですけど、
はい。
その麻婆豆腐何年前ぐらいからその商品ってあったの？
ね、もう本当に僕が小学校ぐらいの時にはもうあったと思う。その時の切り口はね、辛口と甘口って言った通りやったんですよね。
ああ、なるほど。
うん。で、そっから10年ぐらい経って四川と広東っていうこの切り口に変えたと。いうのがあったんですよね。で、その四川と広東に なってからも、最初は、レトルトパックだけだった。
はいはいはい。
そっから水溶き片栗粉が別袋でつくようになってっていう、細かい変化が、していってたわけなんですよ。だから、僕的には、その水溶き片栗粉の小袋を入れたところが、クックドゥのピーク。
ピーク。あ、そう。
味的。
うん、それ何年前の話？
7、8年ぐらい前ちゃうかな、感覚的には。
あ、結構前やな。
そうそう、だいぶ前っす。
北谷さんが京都で一人暮らししとった頃の話、ね。
してた頃、よーく売ってたよ、この時。なんか言うたら、ひき肉と豆腐買って、ご飯だけ食べ
た。ご飯だけ食べてました。一人暮らし男性にありがちな。
うん、ありがとう。そうそう。非常にね、味としてまとまってるんですよ。
うん、
めちゃくちゃ、四川式やからって言ってめちゃくちゃ辛いわけですよ。感覚的には中辛ぐらいの感じ。食べて汗かくかかけへんかぐらい、うん。それぐらいの辛さなんですけれども、味としては非常に最大公約数的な、万人に受けるタイプの麻婆豆腐。だったと。
過去形。
いや、今でも四川式はそうですよ。ただ、僕にとって味の素が許せないことが一つありました。
許せないことが一つ。あ、そう。
許せないというよりか、味の素に対して失望したと言って。
失望。いいと。多分、お前が失望しても、味の素痛くも痒くもないと思う。
痛くも痒くもないんですけれども、はい。味の素を愛していたがゆえに。
愛してたがゆえに、はい。
この四川式、広東式っていう二つの味に対して、うん、新たに4種類ラインナップを増やした
ん
で、はい、これが黒と赤っていうのと白と甘っていうこの4種類、黒っていうのがトーチ、甜麺醤、豆板醤っていうのをより打ち出したコクの黒、
うん、
で赤は、唐辛子ですよね。辛いを方向に、ラー油とかも入れていると、しっかり入れて、うん。白の方はパイタン。甘は甜麺醤がより多い。いう、この4つの方向性で打ち出した、新しいラインナップを出したんですが、
はい。
が、余計なことしてくれたんですよ。基本構成は水溶き片栗粉プラスレトルトの、うん、パッチの中に、その調味料が入っていると。
うん
ところなんですが、その中に肉入れよったんですよね。
よりレトルトになった。
そう、簡単に作れるようにと、
うん。
豆腐だけ買ってくればいい。豆腐買ってきて水切りして、で炒めて、でそこにこれを入れればもう、うん、麻婆豆腐として完成するという、うん、より消費者に優しい方向にシフトしたわけなんですけど。
あ、昔の丸宮方式か。
うん、そう、昔のというか丸宮方式です。
現在もそうか。
現在もそう。で、一つ言えること、丸宮はまずいです。丸宮が好きな人にとっては申し訳ないですけど。
あ、そう。まずいというか、北には嫌いっていうことね。
僕は嫌い。その他、肉入りの、麻婆豆腐の、レトルトパックは美味しくない。その中で、クックドゥだけが美味しかったんです、僕の中で。この間ね、僕の近くの最寄りのスーパー、大桑でですね、うん、妻が買ってきてくれたわけですよ。
あ、はいはい、
聞いてくれと。この黒麻婆と白麻婆しかなかったと。
うん、
四川と広東が、追いやられてしまったと。しゃなしに買ってきたと。 っていうので、まあ、食べたんですが、やっぱりね、肉入りになることで、ね、まずくなってたんですよね。
え、それって何さ？だって、肉入りで、その、肉がまずいってことだったら、それ、ひき肉炒めて、それに足したらいいんじゃねえの？
いや、だからさ、それで足したところでさ、元の肉の味ってわかるじゃん。
それが雑味になるということ？
雑味になるっていうこと。だし、なんか肉が入ることによって、まあ、そこら辺も難しいんやろうなと思うねんけど、製造コスト的には多分ね、価格は一緒なはずなのよ。
なるほど。そういうことか。
うん、っていうことは、調味料にかけれてたコストっていうのが、肉に割かれることによって、
うん、
ある程度スポイルされるのは仕方がないのかなと思うんだけれども、
ああ、なるほどな。
本当に余計なことしてくれたのと。これが肉なかったら、それぞれのね、味の方向性ってきっちり分かって、だろうなとも思うし、
今ですね、味の素のサイトを見てますけど、確かにクックドゥのラインナップからその君が言ってるあの四川と広東っていうのは消えちゃってますな。
いや、一応ね、消えてはないんだよ。まだ残ってるんだよ。あるんだけれども、より押されてるのはこの肉入りの黒白赤甘っていうところなんですよ。
ああ、あるじゃん、うん、あの
マボチェズとかチンジャロースとかと並んでるんだけれど、
あの合わせ調味料という形で、そのね、デトルトパック的な意味合いじゃなくて、
そう、まあ、
調味料の棚に並んでそうな形で残ってはいるんだね。
残ってはいるんですけどね。はい。
北谷さんが一生懸命熱弁してくださったけど、お前以外の人間はお前じゃねえってことなんだよな。要するに。
そうなんですよ。はい。
あの、それがあの、マスに受け入れられたから、あの、味の素さんはそういう風にしたんだろうな。
そう。あの、自信満々こっちが受け入れられるということで、こっちを出したわけだね。いや、それはもう正解だと思うし、うん、そうなっていくんだろうと思うんですけれども、あの、僕はこれを見て、トーチーと甜麺醤と豆板醤買おうかなと、あの、思いましたと。
もうそうせえや、もう。え、つか、この、四川風の麻婆豆腐一応ラインナップには残ってんだから、これ買えばいいじゃねえか、それ。
なんだけどさ、うん、なくなっちゃったんだよ、近くのスーパーから。
あ、
だそれ、あの、売ってるところを探す苦労を考えるんやったらな、さ。
アマゾンで買えよ、アマゾンで。
まあ、そうなんですけれども。
そういう問題じゃないって。
そういう問題じゃない。あな、まあ、結論するタイミングなのかな、という。
例えば、あの、土曜日な、今日麻婆豆腐食いたいと。午前中に、あの、近所のスーパーに買い物行きますと。
あ、
ひき肉と豆腐と、このクックドゥを買えばよかったと、今までは。
そうそうそう、よかったと。
アマゾンで買って置いとけよ。
いや、まあそうなんですよ。そう、味の素に関しては、もう一個あの、失望する出来事がまあ、あったわけなんですけれども。
義務で突っ込んどくけど、あの、お前が失望しても味の素痛くも痒くもないと思うで、はい。
知ってるって。これはな、賛同する人、言ってると思うんやけど、あの、味の素の冷凍餃子ですよ。
ああ、今話題の。
今話題のかどうかはわからないですけど、まあ今でも CM は打てますよね。あの、
いや、俺さ、うん、冷凍餃子、あれね、あの、油いらず、水いらず。
油いず、水いらずで羽根付き餃子ができる。
そうそうそう。あのね、あの、冷凍庫から取り出して、それをあの、フライパンの上に乗っけて、蓋閉めて焼いたことで、羽根付き餃子ができるということで。
そうそう。そ
う、うん、うん。あのね、テレビでよく取り上げられて。
うん。まあ、CM でもね、嵐の桜井翔くんが出てるやつ。
うん、で、多分、あの、マツコの知らない世界か何かで見たうちのおかんが買ってきて、最近あの、うちの家にあの、常備されてるけど、うん、話題の、あれ。
はい。で、ちなみに坂谷さんは、あの、油なし、水なしで羽根付き餃子ができるというところから、あの、味の素冷凍餃子、童貞を散らしたと。ああ、そういうこと。それ以前のものは食べたことがないと。
うん、ないね。
そうか。ギルティ。
うるせえ。食ったことなかったな、実際問題として。なんだかんだで、ね、うちの家は、あの、生餃子の冷凍を、あの、好んでたところがあるんで。
はいはいはい。
いわゆる冷凍食品の餃子っていうのは無縁だったからなっていう、うん。すいませんね。はい。
全然いいんですよ。僕のところも最近餃子はもう完全手作りなんで。
う
ん、
ああ、そうです、
ね。そう。だけど、あの、この間なんか、何思ったのか、ふと、久しぶりに味の素の冷凍餃子ちょっと食べたいなと、うん、いうふうに思って、あの、買ったんですよ。で、食べたんですよ。幾分ね、思い出補正はあると思うんですが、
うん、
油なし、水なしになる前の味の素の冷凍餃子と比べると、明らかまずくなってる。
それどういう理屈なんだろうな。
その決定的な違いがあるんじゃないかなと。まあ、これは僕の感覚値なんで、あの、正確ではないということを前にしておきますけれど、
うんうん、
あ 油なし、水なしにすることによって皮は分厚くなったと思う。もう油なしにする、水なしにするということは、それの代わりになるものは皮の中に前もって付け足す、もしくは入れ込んでおく必要があるということだと思うんですよ。うん、
まあ、やし、油なし、水なしにすると、どうしても皮が破れやすくなるからね。
なるでしょ。だから、その分分厚くならざるを得なかったんだろうと思うんですが、中身の餡に関しては多分そこまでの変化っていうのをされ、つけてないと思うんですよ。だから分厚くなった分、中の餡の味っていうのが分かりにくくなったっていうことと、昔皮が薄かったと。その時はもう自分で水を入れて、で、それでまあ焼き目を自分でつけるという、お好みのところでつけるという、調整がまあ効かせやすかったっていうのはあるんですけども、その時の方が肉汁が豊かだったと思うんですよ。で、中の餡の味が分かりやすかったというか、だからそこら辺のところで味という意味では断然昔の方が美味しかったと。だからこれも消費者に楽をさせると、楽したいという消費者が多いというそのマーケティングの結果から、まあ、そっち方向にね、商品を振って、振った結果美味しいと思って食べてた人間からするとまずくなったというふうに思わせてしまう方向になったのかなと僕は思う。
うん、同じこと言うけど、お前以外の人間は全員お前じゃなかったんだろうな、
そう、そういうこと、そういうことなんですよ。で、楽に、作れるようにしたいというのが、まあ、対戦考えだったんでしょうと。
まあ、そら、そうだろ
う。
まあ、冷凍食品なんだが。
自動車もやっぱりね、マニュアルからオートマになってったじゃないですか。
うん、そうですね、
はい。一緒ですよね。調整する範囲が多い方が楽しいと思う派と、楽な方がいいじゃんっていう派考えると、やっぱ後者の方が多くはなっていくよね。
まあ、そうですね。その前者の方を、いつまでもこだわる人間をさ、世間一般では老害って言うんだよね。
ああ、まあそうなんですけど。だから餃子の 手製で作るようになったんですけども。
そうですか。それは、まあ、やっぱり、あれなんだろうな。商品が、もう本当、そうやって先鋭化していくんだろうな。どっちにしろ。ね、うん。だから、うん、冷凍食品はどこまでも、その、お手軽方向に行くしさ。
そうだよね。
だから、冷凍食品で、あえて調整とかさ、調理を楽しもうっていうところは、やっぱり少数派なんだろ
う。そうなんだと思います。うん。あと、もう、だから、もうそういう連中はね、もう何やったらもう大阪王将とか京都王将の生餃子買ったらいいんですよ。そっちの方が美味しいと思うしね。うん。
だから手間的にはさ、生餃子と冷凍餃子って、それこそね、さっきの話じゃないけど、そこまで変わらないわけだから。
うん。そうそうそうそう。だからね、僕、麻婆豆腐の時も言ったんですけどね、味の素のあの味が結構好きだったんですよ。
うん。
だから買ってたんですよ。うん、だから残念だなって思っただけなんです。
僕正直ね、前の味の素の餃子の味覚えてないから、
うん。
なんとも言えないんだけど、でもただ羽根付きに関してはね、あれは確かにびっくりはしたしな。
うん。
あれはやっぱりその、もう完全にさ、今までの商品の進化とかさ、発展のベクトルが全然外れたさ、飛び道具的な進歩だからさ、多分売り上げとしてはもうすげえ上がった。だと思うし。
上がったと思うよ。うん。そうだとは思う。
うん。だからまあ、それに関してはまあ、企業総体としてはもう絶対的な正しさだよな、とは思った。
うん。だと思う。それはその通り。
それで、我が家もな、それを買うようになったわけだからな。
うん。
まあ、やっぱり繰り返しになるけど。まあそうやって二極化していくんだよね。
うん。
ずっと。
そう。
居酒屋がさ、鳥貴族とそれ以外に分かれていくみたいにさ。
そうやな。確かにな。
ということで、最後にですね、スイーツニュースで、終了したいと思います。はい。夏本番ということで。はい。
はい、
ちょっと二つニュース読みますね。6月30日のニュース、皆が待ち望んだあれが期間限定でついに復活という形ですね。明治は7月4日、エッセルスーパーカップチョコミントを期間限定で発売する、爽やかなミントアイスにチョコチップを混ぜ込み、パリパリとした食感がアクセントとなる夏にぴったりな爽やかな味わいだという、パッケージには、JOC 第二エンブレムを配し、リオ2016オリンピック日本代表選手団を応援していることを伝えているということと、もう一個を読みます。2016年7月2日、赤城乳業はガリガリ君なしを2016年7月5日から全国で期間限定発売する、様々な味が期間限定発売されているガリガリ君の中でも最も人気の高いフレーバーという形でですね、14年にも期間限定で発売していたが、今年はなしの日、括弧7月4日の翌日に発売されるという形でニュースを2つ紹介させていただきましたということでですね、
はい。
当ラジオのアイス超人こと北谷さんにですね、この2つのニュースに関してコメントいただいた上で、今回のおすすめアイスを聞いて、まあ 今日は、はい、終わりにしようかなという形なんですけども。
はい、わかりました。いや、ガリガリ君なしの発売に関しては非常に喜ばしいですよね。おさらいしておくと、このガリガリ君なしの味の再現度ってすごいんですよね。本当になしなんですよね。だから、この夏場になし味食べるのって、やっぱりすげえ、幸せだと。会社から帰る時にコンビニに寄ってしまいますよね。
高校生みたいな、前も同じこと言ったけどよ。うん、
帰宅途中、まあ、歩きながらのアイス率僕結構高いですから。
36のおっさんで珍しいよな、それ。
ああ、そうかもしんない。そういう買い方が多いから、カップタイプのアイスよりやっぱりバータイプのアイスがほとんどになっちゃうんだよね。だからといって、エッセルのスーパーカップを食べないというわけではないんですけど、このタイプのスーパーカップのやつって、事務所にいてる時に、おじいちゃんが一人いてるんですけど、彼が自分は食べないんですが、僕らにたまにおやつとして買ってきてくれると。
夕食はすごいな、ほんと。いつも思うけど。
で、まあまあ、スーパーカップはそういう意味で、最近食べるアイスにはなっとるんですが、チョコミントはね、僕ね、あんまり好きじゃないんです。
なんかニュースにさ、皆が待ち望んだあれって書いてあってさ。う
ん、書いてるんですよね。
そうなん、俺全然知らねえんだけどさ。
うちの奥さん大好きなんですよ、チョコミント。別にこのチョコミントがっていうわけじゃなくて、だからコンビニで新作が出てたら、絶対に手を出すんですよ。ただ、なかなか、うんと思えるチョコミントのものがないと。
ああ、はいはい。
僕はどうしてもこのチョコミントはね、なんか歯磨き粉みたいな感じがして、まあ嫌いじゃないんですが、自分から積極的には買わないというところで、みんなが待ち望んだっていうところには本当に疑問符しかないんですけれど。
そうそうです、ね。
スーパーカップは普通のバニラ味のフレーバーか、もしくはイチゴ味だろうと僕は。
そう、そうな。あ、でもなんか今調べてみてんだけど、2年ぶりにやってきたらしいね。うん、
ああ、なるほどな。
前人気あったんだな、と思う。
あったんやな。いや、でもチョコミントってね、すごいね、一定のファン層っていてるみたいで。
ああ、そうなの。アマゾンのレビュー見てんだけどね、メンスーパーカップチョコミント、うん、巣星つけてる人が書いてんだけど、アイスクリームで知られる31でもチョコミントは人気のフレーバーなのですが、家庭で食べられるようなカップ商品で同じような商品はこういうくらいですって書いてる。
俺ね、僕ね、チョコミント好きな人の、8割に当てはまるんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
まあ、チョコミント好きなんじゃなくて、チョコミントが好きって言ってる自分が好きなんやろっていう。
ああ、その話やめよう、もう。それ言った瞬間、殴り合いの喧嘩しか残ってないよ、もう。
いや、残りの2割は本当に好きなんだろうなと思う。でもね。
ごめん、それは正直さっぱりわからんから、賛成も反対もできんわ、おっちゃん。
そっか、そっか。
そんなあれなん？そんな特殊なあれなん？チョコミントって。
僕の中ではね。ただでも、チョコミント味っていうのが意外なほどに多いのは事実なので。
うん。
期間限定で、多分、ガルボとかもそうやし、うん、クランキーとかでもあるかな。なんかそこら辺のメジャーどころのチョコレート菓子出してるところが期間限定でチョコミント絶対出すんで、毎年。
ああ、そうなの？
そうそうそう。一定の層に人気のあるフレーバーであることは確か
と。期間限定で出して人気があったとで、こういう市販のアイスでチョコミントというのは珍しかったからっていうことか。
じゃないのかな。カップタイプはね、少ないよ。確かに。
思いのほか、北谷さんが冷たい反応が返ってきたんですが、まあまあまあまあ、らしいんで。はい。で、北谷さん、今年の注目アイスとか
あります。井村屋やわもち。
そのがですか、
その中の僕の好きなのは黒蜜きなこ味です。これ、グッドデザイン賞も受賞しているんですが、構成としては、アイスクリームの上に柔らかい白玉が乗っかっていると。で、味としては、あんこの味、黒蜜きなこ抹茶かな。普通ね、冷凍されていたら、白玉も硬いじゃないですか。柔らかいまんまなんですよ。
画期的。
で、僕は黒蜜きなこが大好きなんで、黒蜜きなこのソースと、このヤーモチのその白玉とのマッチングがすごく素晴らしい。で、まあ、アイスクリーム部分もちょっときなこの味がついてるんですけどね。
まあ、それが、今、北谷さんが、ハマってる、もしくは、今季おすすめという形で。
大好きです。
その
和スイーツが好きな、そう、僕ね、またかって言われそうなんですけど、業務スーパーで売ってる。
またか。
クリームに手を出しがちなんですが、まあ、別にこの矢餅はね、普通のスーパーでも売ってる。別にスーパーでしか買えないことはない。 はい、ハマってる。
ああ、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、ぜひ、皆さんもですね。
はい。
いや、持ち合いですですね。
あれ、あんこの井村屋の男です。井村屋あずきバーの出しているところですね。
ああ、そっかそっか。あ、じゃあ、棚としては結構マイナーどころに当たるわけですね。
ああ、マイナーって言うなや。
ちゃうの。
まあ、井村屋何十年選手だと思ってんねん。
いや、そうやけど。あずきバーだけの、山田しかおらんヤクルトみたいな打線。
いやいや、一応、あれやで、スーパーでは普通に目立つところとまでは言わんが、そんな隅っこには追いやられてないよ。
あ、そう。
うん。わかるとこに置かれてると。
まあ、お近くのスーパーで売ってますんで。
売ってますんで、はい。ぜひ試してみてください。
夏を乗り切っていただきたいと思います。